アフリカのサハラ砂漠を行く現地の土族がの話でありますが、サハラ砂漠の焼けつくような炎熱の中をですね、彼らはこのキャラバン隊列を組んでですね移動するのでありますが、その彼らの土族の中であまりにもねこの厳しさに2車両になって雪だまりになる人がこう出てくることがあるそうでありますね。でもその時にね、不分律なんですが、もし行き倒れが起きても決して助けてはならないというですね、規則が起きてです、これはね。なぜですか？自分もやられてしまうからです。自分もやられてしまうから。起きてなんです。だけどもですね、中には掟破りが出てくるわけですね。どこにもいますか、掟破りというね。愛と同情に駆られて命がけで生きられる友人を担ぎ、その荷物までも運んでしまうものが出てくるというわけですね。これも常識では成り立たない計算であります。皆さんも随分心痛められ、乗られたと思いますが、後藤健さんという人が、信仰を持った人だったそうで、クリスチャンだったそうですけどもね、イスラム国の支配する危険な地域に、あえて出てまいりました。現地の様子を誰よりもこう知っていた、危険であるということをこう知っていたはずの人であったようでありますが、あえて出かけていったんですね。それは捕らえている友人である湯川さんも何としても救いたいという一心で、この責任は自分自身にありますという必ずそういう宣言をしながらですね、出かけていったと。必ず帰ってきますというようなことを言いましたね。そして残念ながら結果は本当につらいことでありました。日本の外務大臣が言いました。もうそんなことはしないでほしい。一人の蛮勇によって、蛮勇です、素の勇気、蛮勇、一人の蛮勇によってどれだけ国が迷惑を受けるかよく考えてほしいというコメントを言いましたね。いや本当に大変だったろうなと思いますね。総理大臣もね、内閣も大変だった、現地派遣された人も、背後で動いた人たちも、本当にそれはですね大変なことだったと思いますね。ご苦労のことだったと思いますね。神大臣は正しいことをお話しなさったと思います。常識を語られたと思いますよ。だけども聞き落とし、現地に出ていった後藤さんの心に思いを馳せるということがなさらなかったんじゃないかと思います。聖書の世界ってのはね、常識では成り立たないことが言われているんです。神様の愛はまさにそうなの。あなた方が救われたのは恵みよ、信仰よ。恵みというのはそれを受けるに本当にふさわしない資格のないもの、取りに足らないものに対する一方的に無条件に与えられた行為なんですね。それが恵みなんです。恵みなんです。上からの恵みなんです。とんでもない大きな価値ある恵みなんです。私はそれを受け取る資格は何もない、どこにもない。だけど、本当にお前にこれを与えたいの。愛と憐れみのほとばしの中で、私たちは罪が出来、過ちに滅んではならない。神様は、一人を犠牲にしてまでも、私たちをですね、救おうとなさる。罪の許し、永遠の命を、そして神の国の恵みを私たちに信仰によって、条件なしに、正しい子によって私たちに与えたいと、切に切に願っていらっしゃるということですね。で、私たちは、神様の常識は成り立たない計算、それは神様の突き動かされた愛と憐れみ、そのアーレミのほとばしのように私たちは救われたのだと言わざるを得ませんね。 もしそれを見つけたなら、迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその1匹のために、これは常識外れです。そうしないであろうか。イエス様の気持ちがここに出てくるんです。気持ちなんです。心なんです。溢れる心なんです。実際頭で考えたらそんなことおかしいんです。常識外れなんです。計算がおかしいんです。だけども、愛の家に愛に駆られてそうしないでおきようかと言いますね。そういう表現なんですね。そういう愛で、全く異常識な愛で、愛の言葉を知って私たちが救われたんだ、またその愛の中に生かされているんだということですね。まあ、ここにもまさに神の国の価値基準というものが、この世の計算とはだいぶ違う価値判断がここで示されているんですね。しかもこの聖書の後をずっと読んでまいりましたときに、この場合この90、迷わなかった99匹というのは一体どういう人たちかということなんですかね。この羊は当てはめられ、人間に当てはめられているわけですが、自分には悔やためは必要ない、私は正しい人間だ、まともな人間だと自認している自称義人を言っていることなんです。私が来たのは正しい人を救うためじゃない、自称義人を救うためじゃないです。おっしゃいました。自分が罪人であるということを、神の前にと本当に卑しいものである、罪に足らないものであることを、本当に罪深い人間であることを認めて、悔い改めて、神に立ち返る、一人の罪人を、勝ちるために私は来たんだとこうおっしゃるわけですね。いなくなっていた一匹というのは、自分がどんなに愚かなもので罪深いものだということを認めてですね、悔い改めて神の愛とあれにおすがりする、そういう人間のことを言っているわけですね。どちらが神に喜ばれるか、99匹の自称義人、一匹の悔い改めた罪人、もちろん後者で、皆さんクリスチャンは まさにその校舎に立ったものでしょう。人じゃない、ただこうじゃない、弁解じゃない、本当に神様の前に、神の光の前に、ああ私は滅びるばかりで本当に罪深い愚かな人です、そのことを認めて、そのことを心から悔い改めて、ただただイエス様のあれによっておすがりして罪許され、その十字架の贖いに義とされた、神様に受け入れられたお互いであるわけでありますね。誠に罪の品と自己義務こそは神へのあからさまな反逆であり、罪の中の罪であるわけであります。ですからこそ罪人が一人でも悔い改めなら、悔い改め必要としない99人の正しい人のためにまさに大きい喜びが天にある。神様にとってその人の過去がどれほど惨めだったとしても、汚れていても愚かだったとしても、今神の御前に立ち返っているかどうかが大きな関心事でありますね。本当に驚くべき良しが成り立たない神の愛の計算のゆえにですね、本当に滅びる一匹である私たちが憐れみを受けているということを感謝したいですよね。最後に簡単にもう一つのことだけお話ししておりたいと思いますが、それはですね、この一匹を見出したこの羊飼いのこの喜びということがここには書かれているのでありますね。かけがえのないものを見出した、取り戻した喜び。もしそれを見つけたなら、迷わないでいる99匹のためにも、よりも、むしろその1匹のために、喜ぶである。